Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは元国連事務次長の明石靖さん。その前編です。著書国際連合奇跡と展望にまつわる話をお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
明石靖、1931年秋田県生まれ、東京大学教養学部卒業、同大学院を経てバージニア大学大学院修了。1957年から初めて日本人として国連事務局に勤務。広報、軍縮、人道問題担当の事務次長、カンボジア暫定統治機構、旧ユーゴスラビア担当の事務総長特別代表などを歴任し、1997年に退官。広島平和研究所初代所長を経て、現在スリランカ平和構築担当日本代表、日本紛争予防センター所長、日本国際連合学会理事長、立命館大学国際教養大学客員教授、明石塾塾長ほか、著書に国連から見た世界、生きることにも心せき、侍と英語ほか、最新刊は21年ぶり3度目の全面改訂版となった岩波新書から出版の国際連合奇跡と展望。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは元国連事務次長で岩波新書から国際連合奇跡と展望を出版されている明石靖さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、この本は岩波新書、最初青版という形で国際連合というタイトルで出されたものが元となって、1975年85年と改訂されまして、昨年2006年、この年は、日本の国連加盟50年という年でもありましたが、これを機にということもあります。21年ぶりに3度目の全面改訂版として出版されたものですが、全面改訂版、本当にもう全部書き直したというぐらいの、
はい、そうですね、
感じなんですね。で、ご自身、明石さんご自身は、国連退官後初の、国際連合というこの書物になると、はい、いうことになると思いますが、この全面改訂版出版された感慨というのはいかがなものですか。
私は自分の30代の前半に国際連合について最初の岩波新書を出しましてね、はいはい、学者が書くものとも違うし、ジャーナリストが書くものとも違うものを書きたいな、国連の現場を見た目でもって、しかもですね、国連の、きちんとした歴史的な、また体系的な面をよく見て、それに基づいてですね、国連について面白く生き生きとしながらも水準を落とさないでですね、という欲張った、はい、問題意識で書いたわけですけどね、幸いにそれがいろんな大学とか高校で、副読本として使われましてね、この種の割と硬い本としては珍しく20万部以上出たんですよ、
はい、
それで2回改版して、絶版に一度なったんですけど、岩波書店からまた新しく書いてみ、ないかという話がありましてね、私も国連の新しいところもいろいろ踏まえながらね、書き直してみようということで、1年半くらいかかったでしょうか。それでともかくも、
ね、なるほど、ね、じゃあかなりこう労力も注ぎ込まれてという感じですね。
他にいろんなこともやってましたので、
はい、そうですね。一昨年が国連誕生60年 で、去年が日本の国連加盟50年という、まあ、それぞれ節目の年でもあった、はい、わけですけど、このことに関していかがでしょう、考えとしては。
この本の後書きでもちょっと書いたんですけども、はい、まあ、60年という節目に立って国連を見直してみると、まあ、変わってないところもあるし、随分変わったと思う点もありますしね、その両方にこう目配りをしながらね、何が変わってないだろう、どういう点が変わっただろうという問題意識を持って、この新しい、新書に取り組んだわけです、
はい、
で、まあ、国連の本質的に変わってないところはやっぱり各国政府が一緒になって作ったですね、主権国家である各国が あくまでも国連の主人公だと、
うん、
国連というのはそれ自身が特別のね、権威とか権力を持った世界政府とかね、うん、世界連邦とは違うものだということは変わってないんですね、
うん、それはもう普遍のものと変わらない、
はい、はい。ところが変わってる面としてはね、
はい、
やはり国家主権というのは今でも国連の基本原則なんですけども、やっぱり他の国と協力しないとですね、
うんうん、
やっていけないことがあまりにも多くなってきてるわけですね。特に、まあ、20世紀末から21世紀にかけて、まあ、世界のいろんな平和に対する脅威と、うん、ないしはその繁栄とか発展に対する脅威というのも増えましたし、テロリズムなんて物騒なものも出てきましたのでね、はい、そういう今までのような絶対的な国家主権ではやっていけない時代になってきてると
、うんうんうん、
そういうことで国家のですね、それぞれの個人を保護する責任といったようなものもですね、唱えられるようになり、国連の60周年の記念総会の時に採択された成果文書というので、それがはっきりと認められてるんですね。
なるほど。
そういう意味では、うん、かなり革命的なことも行われてきてる、う
んうん、なるほど。
それが現状なんですね、
うんうん、
で、まあ、国連が発足した時も、人権というものの重要性は国連憲章に謳われてますけどもね、
はい、
それはどちらかといえばやや付け足しだったわけで、うんうんうん、ところがね、今60年経ってみるとやっぱりその基本的な個人の持っておる権利とか尊厳、そういうものがですね、絶対的に重要だと、
うんうん、
国家もそういうものを保護する責任とか義務があるんだという認識が広がってきてましてね、
うんうんうん、
そういう保護する責任ということに関してもね、もう60年前には想像もできなかったような新しい考えが一般的にね、
はい、
もう受け入れられるようになってきてるんですね、
うんうんうん、
それからあくまでも国連の主人公は主権国家であり各国の政府なんですけども、
はい、
NGO とかですね、
うんうん、
各国の企業とかですね、そういう人たちがまた国連のいろんなことに関心を持ち、またそれに影響力を与えるようになってきてると、そういう意味では国連の間口が非常に広くなりですね、
うんうん、
基本的には国家が主人公なんだけども、市民社会のいろいろなアクターですね、うん、新しいアクターとも言うべき、
はい、
NGO、企業、
うんうん、
職能団体、
うんうん、
マスコミ、そういうものも国連の中で意見を表明できるし、
うん、なるほど、
力を持ってきているという面もありますね、う
ん
う
ん、なるほど。さあ、そしてこの本は、まあ、前回の改訂が85年ということですから、もう、まあ、21年前ということになりますね、はい、この21年、国際社会、どういう変化があった時期と言えるんでしょうかね。
一番大きな変化はやっぱり冷戦が終わったと。
冷戦終結。はい。
で、これがまあ、1990年頃に終わりましてね、はい、
うん。
まあ、冷戦時代に国連は何もできなかったという人もいますけど、これはやや単純化しすぎる、うんうんうん、わけで、冷戦時代にも国連はいろんなことをやりました。
うん、
インドネシアの独立を助けてやったり、インドとパキスタンがカシミールをめぐって戦った時に、まあ、国連からいろいろ停戦のためのですね、
うんうん、
働きかけが行われ、今でも国連の停戦監視団は現地に行ってるわけですね、
うんうん、
それから中東でも何度か戦争が行われて、今でも本当の平和は来てませんけれども、うん、国連の休戦監視団とかですね、そういうものが現地に行っておるし、パレスチナの難民がね、国連の保護のもとにいろいろ援助を受けてるわけですね、
うんうん
うん、そういったようなことはたくさんあります、
うん、
しかしながら冷戦が終わったことでですね、 やっぱり国連のやるべきことが飛躍的に増えましてね。で、まあ、90年代にはカンボジアとかモザンビクとか、そういうところで国連の平和維持活動が展開されて、まあ、私自身カンボジアにおける国連の平和維持活動の、まあ、総責任者としてね、はい、事務総長の特別代表を務めたわけですけども、そういう国連の希望が非常に膨らんだポスト冷戦期がありましてね、はい、初めはあの明るい希望に満ちておったんですけど、その後ですね、いろいろ難しい問題に国連が当面するようになってきて、
はい、
ルワンダとかソマリアとか、そういうところで大変なあの悲劇的な民族紛争が行われ、はい、ルワンダの場合約80万人のツツジ族の住民がフツ族によって、虐殺されたわけですね、はい、また私自身があのこれまた総責任者であった旧ユーゴスラビアの平和維持活動、
はい、
これではですね、我々は停戦というものが存在する前提のもとに現地に派遣されたわけですけども、民族紛争があまりにも激しくてですね、国連の PKO ではとても対処できないというので、最終的には NATO が国連に取って代わってですね、いわゆるデイトンの平和、和平に基づいて、今でも NATO、それからヨーロッパ連合軍が展開してますけどもね、そういう大変なあの乱局に見舞われた時期もあって、国連の中でも反省が行われてね、で2000年以来、まあ、今でも16か17の PKO 活動が世界中で展開されてますけども、何が国連にでき何ができないだろうかという深刻な反省に基づいて、しかし国連にしかできないことをやろうではないかというので、アジアではまああの東ティモールにまだ国連のそういう平和活動が展開してるわけですね。これももう1999年からですから7年経ってますですけどもね、なかなか最終的な決着が来なくて、昨年もちょっとしたあの暴動がありましてね、オーストラリアを中心とする、まあ、平和維持部隊が現地に行っておるんですけどね、そういうことで、まあ、国連は成果もありいろいろ挫折もあったと、と同時にあの平和とか政治の問題だけじゃなくてね、
はい、
経済とか社会の問題、環境の問題、エイズその他感染症の問題、国連の、まあ、やるべきことは大変に、まあ、あの増えてるわけですね。
なるほど。それが冷戦が終結した後、まあ、かなり飛躍的にこういろんなやるべきことが増えているというような感じなんですかね、はいはいはい、国連の役割で一番大きく変わったことっていうのは何なんですかね。
その最大の変化はやっぱり安保理事会、安全保障理事会がですね、活性化したということだと思います。
安保理事会が活性化した、
はい、安保理事会ではあの5つの常任理事国があります、
はい、
アメリカとロシアと中国とフランスとイギリス、
はい、
この5つですね。で、冷戦時代にはアメリカとソ連、今ロシアという名前に変わりましたけどね、はいはい、アメリカとソ連がそのいがみ合って、お互いに拒否権を押収したりすることが多かったんです、
はい、
そのために安保理は機能することもあったけども機能できなかったことも多かったんですね、はい、ところが冷戦が終わったらですね、拒否権の使用の度数が圧倒的に減りました。
なるほど。
そんなことで安保理は活性化しですね、世界中の紛争に決定を出したり、決議を採択したり、まあ、イラクその他の問題では経済制裁から武力制裁に踏み切ったりですね、またアフガニスタンにおいてもその同時多発テロの直後から展開しておりますしね、
はい、
いろんな国連のやることが増えたと。
なるほど。
安保理を中心としてね、それが一つの変化です、
はい、
もう一つの変化は国連の他の機関ですね、経済社会理事会というのがありますけれども、これだけではなくて環境問題に対処するために国連は特別の会議をですね、1972年ですにストックホルムで開き、それから20年後の92年にさらにリオデジャネイロで、本当に大きな、国連始まって以来というような会議を開きましたしね、そういうことをやることによって、まあ、世界中が環境破壊という 状態に怯えているときにですね、国際社会として一緒に行動するには何をすべきかということで、日本でも知られている京都議定書に導かれるようなんですね、地球温暖化の問題、それから砂漠の拡大の問題、生物の多様性が失われてきているということにどう対処すればいいかとかですね、そういう今まで国連がもうタッチしなかったような問題にですね、もうグローバル化した世界ではもう国と国との間の国境というのが意味を失ってですね、来ていると、そういうことで交通整理をする必要があるというので、その役割が国連に回ってきているという面があるわけですね。
なるほど。 Let's get knowledge with fun。 さて、国連の総会議場は、世界の鏡というね、そんな異名もあるわけですけども、会議っていうと、私たちの身近なところで、例えば国会中継なんか見ると、時にこう怒号が飛び交うなんてことも目にするわけなんですけど、その国連の総会議場の雰囲気っていうのはどんなものなんですか？
そうですね。国内の議会に比べて、多少紳士的かもしれませんですけどもね。かといって1960年にはね、ソ連の代表としてフルシチョフが出席し、アメリカの代表としてジョン・F・ケネディが出てきてですね、かなり荒れた総会でしたね。フルチョフが自分の靴を脱いで、それでその自分の議場のテーブルを叩いてね、マックミランとか、ケネディの言うことに異議を唱えたりしたことがありましてね、で総会の議長にボーランドっていうアイルランドの外務大臣がいまして、この人がガベルをですね、ガーンと打って議場に静粛を求めた時にそのガベルが壊れてしまってですね、何十メートルか先に飛んでいったというふうなこともありました。
かなりじゃあラディックなことも展開されたことがあるんですね。
それから1971年に国民政府に代わって中国大陸のですね、共産政権が入ってきた時はやっぱり議場がかなり騒然としましてね、共産中国を歓迎する側とですね、国民政府を側に立ってこれを死守しようとした日本とかアメリカとかね、そういう陣営との間の緊張が相当厳しかったんですよ。
なるほどなるほど。
しかし一般的に言えばね、国連議場は割と静かで紳士的ですしね、それぞれのやる演説の原稿も、あらかじめ配布されてますのでね、皆さんそんなに驚くことはないわけですよね。
なるほど。
記録のためにお互いに自分の国の立場を表明するということで、演説をしますけれども、国連の一番大事な話し合いの場っていうのはやっぱり議場の外のね、廊下でのひそひそ話であったりね、内緒はニューヨーク中に散らばるホテルとかレストランでのですね、会食をしながらのお互いの腹の探り合い、意見の活発な交換、そういうものがあるわけですね。
そうなんですね。
ですからね、よく、国連の公用語に日本語が入ってないのは残念だと、ぜひとも日本語を公用語に入れたいという意見もありますけどもね、日本語で演説ができるというメリットを除けばね、国連でその活躍する人たちがね、使う使用語というのは英語かフランス語かスペイン語、この言葉はそれぞれ20カ国以上の人たちが使ってますからね、特に英語の場合、もう英語をやっぱり知らないと通訳なしのね、非常に機密の話し合いに参加できなくなりますから、英語フランス語スペイン語、そのうちの2つぐらいをね、知ってないと、なかなか活発に、議論には参加できないということになりかねないですね。
なるほどね。そうなんですか。で、その世界の鏡とも言うべき、国連の会議場ですけども、その表舞台の方ですが、人類の平和、福祉を目指して、ね、その、い ろんな議論がされてると思いますけども、とりわけ、まあ、大きな問題としては、先ほどもちらっとお話し出ましたが、やっぱりこう、平和安全に関する問題、まあ、はい、テロとか紛争に関する問題、はいはい、それから環境問題というのは、本当ここに来て非常に大きな問題になってると思いますが。
は
い、
環境と開発とかですね、はい、感染症の問題。
はい、
これが、まあ、2番目の大事な、うん、まあ、問題ですね、
うん。なるほど。
それから第3にはね、まあ、人権、うん、それぞれ その人間の尊厳をいかにして確保するか、いろんな差別をいかにして撤廃するか、うん、まあ、性的な差別もあるでしょうし、民族による差別もあるでしょうし、またそれぞれの国でね、多数民族が少数民族を迫害する例も残念ながらまだたくさんありますよね、うん、
はい、
そういうことをどういうふうに処理すべきか、どういう国際法典を作り、条約を作ってですね、そういうものを規制しなくしていくかという一連の問題もあるし、うん、その点で、まあ、国際刑事裁判所なんてものがね、うん、そうですね、作られて、まあ、機能し始めてまだ10年にも なりませんよね、うん、その他にも国際司法裁判所なんてのがありますしね、旧ユーゴスラビアとルワンダの残虐行為が行われたということに関しては特別法典が作られましてね、それはまだ今でも、うん、機能しているわけですよね、
うん、
そういう一連の、まあ、人権に関する問題が3番目の問題であると言えると思います、
うんうん、なるほど、まあ、でもこういった本当にそれぞれ大きな問題だと思うんですけど、それらに対してその国連はこれから明石さんご自身もの期待も込めてでも結構なんですが、どういうスタイルになっていくべきなんですかね、それは。
まあね、
うん、
本当に拘束力を持った実効性のある決定ができるのは安保理事会だけなんです、
うん、
国連総会は、まあ、決議を採択しますけれども、これは勧告であってですね、
はい、
拘束力がないんです、
うん、
しかしながら国連総会の決議というのはやっぱり国際社会のまあ、コンセンサス、うん、総意を表していることが多いので、はい、これを無視するととんでもないことになる、
う
ん、
まあ、国際社会からはちょっとつまはじきになっちゃうよ、ね、という危険性があるんですね。
そういうわけですね、
はい、
ですけれども、まあ、国連総会は非常に大きなね、まあ、10億以上の人口を持っている中国とかインドのような国もあるし、
はい、
人口100万人満たない国も、20か30あると思います、
うんうんうん、
そんなことで力の格差が非常に大きいわけです ね、
うん、そうですね、
それから民主主義国家であっても独裁国家であっても国連総会では同じように一票を持つというふうないろんな矛盾がたくさんあるんです、
はいはい、
しかしながら全体的に言えばまさに世界の鏡であるということは言えるわけですけど、時によってはその鏡が時々歪んでしまう、
はい、
それを念頭に置かないといけないんですけども、うん、しかし、まあ、1971年には中国が入ってきましたしね、その後東西両ドイツがまた加盟してきましたし、それから朝鮮半島の南北両朝鮮がね国連に加盟しましたので、その他にもスイスがですね、うん、ヨーロッパの一角にあって、これは国連に入ると自分たちの中立主義が損なわれるという懸念から入らなかったんですね、うん、これが入ることに決めましてね、国民投票をやった上で、うん、
はい、
ですから、まあ、国連総会はほぼ完全な世界の鏡になったと、う
ん、なるほど、
いうことは言えるわけですけども、うんうん、国内の議会と違うのはやっぱり世界中の人々を拘束できるような法律を採択する場所ではないし、
うんうん、
国連の場合は国内の警察力に当たるものがありませんしね、
はい、
そういう意味ではまだまだ国際社会は脆弱性が強いということで、
うん
うん、我々まあそれを少しずつですね、我々が望むようなもっと緊密なね、結集度の強い国際社会にね、うんうんうん、政治面平和の面だけではなくて経済社会人道その他の面でもしていかなくちゃいけないわけですけど、うんうん、あまりにも一足飛びにね国連を強くしようとすると、何か無理が出てくる場合もあるし、
うんうん、
それに国連の予算というのは各国に対する、まあ、分担金で賄われておるんですけどね、各国がまあ俺は世界でこういう立派なことをやってるぞと PR するんですけど、分担金の支払いになるとね結構、しみったりになってしまう傾向がありましてね
、はい、
そういう意味でもまあ、分担金は義務的な拠出のはずなんですけれども、
うん、
なかなか各国はそれを喜ばない、
うん、
したがって 国連はいろんなことをやるように決議がね次から次と採択される割にはそれを執行する実施する面になるとそれに必要なですね力権力を与えられてないという悩みがあるんですね。
なるほど。まあでもそれはまあそれも含めて先ほどの加盟国がどんどんまあ徐々に増えてきているということも含めてまあ少しずつであるけどやっぱり前進しているという認識ではいいわけですね。
そうですね、うん、短い期間をとってみますとね、うん、なんだ国連これっぽしのことしかできないのかとかね、国連無用論、が出てきますけれどもね、うん短期的に見るとそうなんですけども中長期的に見ますとねやっぱり各60年を振り返ってみて、うん、国際社会はここまで来たのかとやはりいろんな面で進歩を遂げていると思います、うんうん、例えば人権の面を取ってみますとね、はい、1940年代48年に世界人権宣言というのが国連総会で採択されたんですね、はい、これは総会決議ですからね拘束力がない宣言に過ぎないわけです、うんうんはい、これが60年代になりますとね、政治的、まあ、市民的、権利に関する国際条約と、うんうん、それから経済的、社会的、文化的な権利に関する同じような条約という形で拘束力のある条約が、うんうん、非常に大事な条約が2つ採択されました、はいうん、その他にも差別撤廃とかね、うんうんいわゆるジェノサイドつまり大量虐殺に関する大変大事な、はい、条約も採択されましてね、うんうん、で90年代になると今度は人権担当の高等弁務官の制度が発足しましてね、はい、でその国連のお目付け役が人権の実施ぶりについて各国のやり方を、まあ、監視するそういうことをやるようになってきてるんですね、うんですから明らかにねその歩みは呪いんですけども、うん、60年を振り返ってみると結構すごいことをやってきてるじゃないかという気になるわけですけどね、う
ん、なるほど、まあ、3歩進んで2歩下がるぐらいの、まあ、本当にじりじりであるけど
そうそうおっしゃるとおり、
はい、いうことなんですね、はいうん、さあそして、まあ、そんな国連のトピックとしては今年新たに第8代の事務総長としてパン・ギムさんが就任という、はい事務総長という言葉はよく聞きますが、事務総長というのは国連のトップの人という認識でいいんですか？
まあ、それで間違いはないと思いますけどね、はい、いや事務総長はいろんな顔を持ってるんですね、はい一つの顔は国連事務局に、うん、で働いておる国際公務員の、まあ、トップとしてですね、うんの、まあ、最高の公僕であるという面と、うんうんはい、それから国連憲章99条には彼の政治的な役割を規定しておりましてね、はい、国際平和と安全に関係があると思われる事態に安保理事会の注意を喚起できるという権限が事務総長に与えられているんです、うんうんうんはい、そういうことで彼は政治的な役割権限もあるわけですね、うんうんうん、実際にはね、各国の総理大臣とか大統領ほどの権限があるかといえば、うん、私は残念ながらそうではないので、はい、かけられる期待は大きいんですけどね、うん、やれることは限られてますね。
なるほど。
バン・キムンさんと彼が事務総長になる前にお会いしたときに、はい、私は実はちょっと冗談めかしてね、うん、事務総長の役というのは非常にフラストレーション挫折感の、うん大きいポストだと、
はい、
ある意味ではオプティミスティックなね、うん、マゾキストでないと務まりませんよと言ったら
楽天主義じゃないといけない、
はいはい、彼は苦笑してましたけどねそういう面もあります。
なるほどなるほど、まあ、でもねやっぱりその国連の顔という立場には間違いないと思いますけども、はい、事務総長、
はい
まあ、新しい顔となったバン・キムンさんに対してその明石さんが期待するというようなこと
は、はい、あの方はですね非常に韓国の、まあ、立派な経験豊かな外交官ですし非常にそつのない気をよく気配りの、うん、あるですねまた大変な勉強家でもありエネルギッシュな行動をする人でもありね、私は相当やってくれる、うん、そういう期待を彼に対してかけてます、うん、で、まあ、歴代の事務総長はそれぞれ特徴がありますけれども、みんなやっぱり、 主審国とは関わりなくですね、国連全体をまあ代表する、また人類のまあ良心を代表するスポークスマンとしてですね、いろいろまあ難しい仕事をこなしてきておるわけで、その伝統に立ってね、バンキムン事務総長もやるんじゃないかと私は思ってます。で、まあ、その点でね、実は国連とアメリカとの関係というのは非常に難しい関係なんです。で、事務総長が誰であってもね、アメリカとの関係に気を配ると思いますけどね。で、まあ、ウータントというあのミャンマー出身の人が事務総長だった時はベトナム戦争でアメリカとぶつかりました。それからブトルス・ガリというあのコフェアナン事務総長の前のエジプト出身の事務総長の時は中東問題、はい、その他でこれまたアメリカと衝突したわけですね。そんなことで超大国アメリカはまあ国連を自分の意のままに動かしたい面があるし、国連はやっぱり192の独立国がね入っておるわけで、アメリカはその中で一番影響力のある大事な国ですけども、アメリカの言いなりにはならないぞという気持ちがありますのでね、事務総長はその間の板挟みになってね、苦しい立場に立たされることは多いわけですね。で、バンキムンさんはその点で、まあ、アメリカに非常にあの知己とか友人が多いという点で、まあまあ、いい出発をしたと思いますけれども、これからは難しい立場に立たされることは、あの時々あるんじゃないかと思います。
なるほどね。
やっぱりアジア出身の事務総長としてね、
はい、
アジア的な、気配りとですね、当たりの柔らかさ、しかし芯の強さ、そういうものでですね、粘り強く問題の解決にね、取り組んでくれるんじゃないかと。
その辺に大いに期待ということですね。はい、わかりました。ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。元国連事務次長の明石康さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。